中に溜まっているゴミを捨てまくってます。いくです。
家の中にあるものをヤフオクで売りさばいています。K でございます。
はい。というわけで、毎度おなじみ楽園会なんですが。
はい。
家の中をのゴミを捨てていると言いますかね。
はい。
なんていうか、ちょっとこう、あれ、なんていうの？改善活動？
はぁ。
家の中を改善活動って思ってさ。
はい。
まあ、仕事のつもりで家の中ちょっと片付けてみようかなと思って。
はい。
毎日ちょっとずつその問題点を洗い出しては、
うん。
まあ、これいらんかなみたいな感じのもんを捨てていくみたいな。
はいはい。
作業をしてるんですよ。
はい。
で、なんていうか、でさ、この前な、
はい。
まあ、それ、これ自治体によって違うから何とも言えへんねんけど、粗大ゴミ捨てる時の手続きってあるやん。
はあ、ありますね。
ありますよね。
シール貼るとかそういうやつ。
ああ、そう。うちもそのタイプやね。
はあ。
そのシール貼って、なんかコンビニとかで割と売ってるから、まあいいんやけど。
はい。
いや、それをさ、初めて電話して、
はあ。
粗大ゴミ回収してくだされと。
はい。
言ったら、いや、それがな、思いのほか簡単で、
はい。
これ、むしろ積極的に使っていかなあかんなと思ってさ。
いや、まあ、そんなに、あれ？粗大ゴミはそんなに捨てることある？
今回は椅子と布団を捨てました。
ああ、椅子はまあね、早捨てろよって気がするけど。
IKEA で500円で買ったという椅子。
ああ。
500円で買った椅子を300円かけて捨てるという。
無駄遣いだったねっていう感じやね。
いや、でも、あれもう都合何年使ってる？ 3 年以上、4年ぐらい使ってるからもう全然。
あ、そう。
ペイしてるやろ。
まあ、ペイしてんのかな。
まあ、IKEA の食堂用のスペックの椅子やから、がっしりはしてんねんけどな。
はい。
ただもうなんか表面の板がバリバリなんかこう劣化してきて。
めくれ
てきてる。あかんわと思って。そう。もうあかんわと思って。で、あと布団ね。
はい。
まあこれも古なったからっていうだけやけど。あとベッド置いちゃったし、とうとうと思って。
うん。
で、まあ電話したらさ、もうこれやったらこの日っすね、みたいな。
はい。
で、あとはなんか固有の番号みたいなのを教えられて。
うん。
これがまあ名前と一緒やからもうこれ書いて貼って出しといてくれたらもう回収していきますんでみたいな。
はい。
あ、割となんかすんなりいくもんやなと思って。
いや、まあそりゃそうやろ。だってそうすんなりいかんとすごい量の申請があるんじゃないの、やっぱり。
いやいや、まあそうなんやけど、へえと思ってさ
サクサクやらんと。
そう、いや、サクサクやっといたらよかったなと思って、もっと早めに。
はい。
いや、だから今後はもうこの知見を生かして、いろいろ捨てていけるなと思って。で、K さんは K さんで漫画喫茶なんですって。
うん。漫画読みに行くことあるじゃないですか、漫画喫茶に。
ああ、まあありますね。
うん。まあ今回はさ、何？新しいやつを読むというよりか、まあ、昔のやつちょっとどうやったかなと思って。
ああ、復習に。
そう。
復習しないとね、みたいな。
うん。いや、家帰ったらあんねんけど、家に、そうなんて実家しかないからさ、どうやったかなと思って読みに行ったんやけど。
捨てなさいって言われるやつですよね。
うん。
実家に置いてたら。
そう。で、3時間ぐらいいて800円ぐらいやったのかな。
はい。
3時間ぐらいいて800円、900円ぐらいやったんですけど、なんか読むのが遅いのか、その間になんていう3冊ぐらいしか読んでないよね。
はい。
これ、あれじゃない、なんかコスパあんま良くないのではっていう。なんていうの、その、期間っていうかさ、その、旧、古いやつやったらさ、古本屋行ったら多分200円くらいで買えるやん。
おう
ん。で、3冊だったら600円で買えたのではっていう。
ああ。
感じが。
まあ、最近やけど、最近僕の考え方やけど、うん、
はい。
むしろ家に本なんて置きたくないっていう。
いや、わかるよ。そうなんやけど。いや、でもほら、200円で買って読んで捨てたらよかったなと思ってさ。
あ、もうなんなら捨てるっていう、ね。
そう。
まあ、それかもう一回売るでもいいしな。
それめんどくさいや。そっちでもめんどくさない。
いや、なんか俺そんなに聞いたことあんねん。あの、
3冊持ってまた
駅前のブックオフで本買って、目的地の駅に着いたら売るっていう。
まあいいねんけどさ。でもそれ、古いやつなんでさ、もうだって売っても10円とかそんな世界やんか。それともいい捨てたらって。
あの、いや、なんか捨てるのももったいないかなっていう。まあもうこのもったいないっていう精神が良くないっていう論調はあんねんけど。
でもそのなんていう、10円のためにさ、そのコストをどれくらいかけるのかっていう話もあるやん。
いや、まあやっぱ電書っすよ、電書。
いや、そうなんやけどね。まあ、電子書籍は高いからさ、新刊と同じ値段するから。
そうやな。
と、うん、と思ってさ、と思って漫画喫茶に行ったんやけど、って。
って。
これは買った方が良かったなっていう。
まあ、あれは飲み物代とかがついてくるからな。
まあ、そうね。ひたすらあの、コーンポタージュ飲んでたけど。
うめえって。
うん、コーンスープうめえ。
まあでも、
眠たくなるよね。
ん？何が？
眠たなんねえ、なんで、あそこに座ると。
あ、そう？
ああ、暗いやん。
ああ。
な、暗くて静かなところにさ、置かれると眠たなってくるんだよね。
いや、俺あの、ああ、俺あれやね。だから、いつもあの、なんていうの、密閉するタイプの席座らへんで。
ああ、オープンの場所にする？
なぜなら明るいから。
まあそうね。
本読むのに向いてないもん、あれ。
そうね。あ、オープンか。まあいいな、オープンの方が。まあ、ちょっと荷物をさ、ちょっとまあ持って、なんていう、離れなあかんのがめんどくさいなとかっていうのはあるけど。
まあまあまあ、それはあれやな。手持ちの、なんていうか、何を持っていってるかにもよるけど。
うん。
まあ漫画喫茶な。あ、でも最近行ってないな、そういえば。あれか、関空のあそこぐらいしか行ってないわ、そういえば。
快活クラブ。
快活クラブ。
ああ。
違う、快活クラブじゃ、あれはね、アプレッシオか。
ああ、アプレッシオ。
関空の中にあるという。まあ、あれほとんど蔵書数ないし、そういう目的じゃない感じがするけどな、あれは。
まあね、待合室みたいなもんよ。
運営がそれっぽいってだけで。
はい。
ただ一応そういうのも置いてるよっていう。まあでも正しいけどな、あれ。
うん。
値段もむちゃくちゃ安いやん。
そうね。
あの、カード会社のラウンジが平気でなんか、あの、ビジターだったら1500円ですとか言ってる中さ、時間なんぼや、あそこ。時間400円とかや、あれ。
うん。
まあなんで、あの、皆さん、関空はあそこに行けと。
うん。
有料だがシャワーも浴びれるぞと。300円とかやったけどな。この番組は今バイクに乗っている方、興味だけはあるという方、以前は乗っていたという方、ただなんとなく聞いているという方、そんな方々にお届けするバイク系ネットラジオです。当番組ではリスナーの方からのお便りをどしどし受け付けております。メールの宛先は楽園会アットマーク gmail.com、ra-k-u-e-n-k-i アットマーク gmail.com までよろしくお願いします。
また、番組内で紹介したものの写真などは楽園会のブログ、http://楽園会.com に掲載しておりますので、そちらもご覧ください。
はい、というわけでですね。僕ね、バイクに関して悩みがありまして。
はい。
サビなんですよ。
はぁ。
あの、ハーレーってさ。
はい。
なんていうの？
鉄馬。
ん？
鉄馬ですからね。
その話さ、あるけど。
はい。
なんか、馬に乗ってる人から言わせたら。
はい。
あの、バイクと馬なんて似ても似つかんぞっていう、ことを言わはるんですよ。
はいはいはい。いや、そういう、いや別に今の話は馬メインの話で、鉄メインの話やから。
いや、ただ、鉄の話でもないねん、この話。
はぁ。
どっちかといえば、アルミなんですよ。
はい。
ハーレーのエンジンとかってさ、まあ有名な話なんですけど、コーティングがないんですよ。
はいはいはい。
クリア拭いてないっちゅうの。
はい。
それゆえ、磨こうと思ったら何ぼでも磨けるし、
はい。
なんていうの、コーティング剥がさなあかんっていう手間はないものの、
はい。
言うてだんだん白くなっていくっていう問題がありましてね。
じゃあサビで白くなるってことでしょ？
そう。
はい。
いや、それをさ、こう取らなあかんなと思いながらな。
うん。
どうしたもんかなと思ってさ。
はあ。
で、僕の乗ってるやつの場合、エンジンの方はまだ全然あれやねんけど、
うん。
あの、フロントフォークやね
ん。ああ、はいはいはい。
フロントフォークのアウターチューブがなんか錆びてきて、
はい。
でさ、まあ、ホームセンターでなんか探すやん、そういう。
はあ、
こう、なんぞええもんはないかなと思ったら。
はい。
そしたらさ、最近なんか、いい商品があるねん。
はあ。
いい商品っていうか、僕ね、これいつ、どっかの放送で言ったかもしれんけど、なんか、インパクトドライバー買っちゃいましたみたいな。
うん。
いや、インパクトドライバーの先に、つける、なんていうの、たわしみたいなやつ。
ああ。
あるやん。
はい。
いや、ホームセンターで見てたら、あ、これはひょっとしてと思ってさ。
うん。
まあ、まだ買ってもないけど、これで、いっちょこう、ウィーンとやったら、そこそこなるんではと思って。
うん。
で、まあ、そういう時、そういう作業とかで困ったら探すのは YouTube じゃないですか。
うん。
アルミ錆取りみたいな。まあ、はい、そしたら、もう、見事にやってて。あ、これで正解なんやと思って。なんで、ちょっと買おうかなと思ってます。
はい。
どう？錆取り事情。そちらは。
まあね。全然やってないな。この前もチェーンが錆びてたぐらいですから。まあ多分トレーサーは目立つところにそんな錆びてるような雰囲気はないねんけど。問題はメイトやな。
まあ、まあ、ヤマハのクリア層はめっちゃ弱い。同じ面だ。
メイトがね、まあ別にエンジンは見えてないからどうでもいいねんけど。
うん。
ちょっとね、何？スイングアームとかあのあたりが、ちょっと錆びてるなっていう感じが。なんていうか、ほら、角材じゃないから。
プレス成形やもんな。
そう、プレスでリブみたいなのが入ってるやんか。
はい。リブな。はい、
で、リブが、そう、で、リブが入ってるからさ、その、リブの、だって上のところに水乗るやん。
うん。
あそこ錆びてくるやん。
錆びるな。
うん。それが、ちょっと目立ってきてるから、まあ、どうにかしなあかんかなっていう感じ。あと、荷台がね、荷台が錆びてきてる。
あ、二台な、もう二台はな。
そう、二台錆びてきてるけど、あれメッキやからな、もうどうしようもないねんなっていう。
もう意を決してあれしかないで。
再メッキやろ。
いや、再メッキじゃなくて。
外して再メッキ。
外して、アイエントリを塗ってまう。
ああ、そう。それメッキの上から塗ってもいいの？
別にメッキの上に塗っても、意味はないけど、
うん、
なんていうの。塗っても塗れるは塗れんで。
あ、そうな。それ、
はい。
なんか、そう、なんていう、メッキのキラキラがなくなるとかそういうことじゃなくて。
なくなるよ、当然。
そうですよね。
アエンスブレ色になるだけ。
そうですよね。
うん。
それもな
ぁ。まあ、俺がやるとしたら、その、錆びてるとこを、
うん。
なんか、剥ぎ取って、
はい。
錆びような。
はい。
で、そこだけその亜鉛塗料をちょっとタッチアップ的に塗るみたいな。
まあ、まあ、そうでしょうね。
まあ、したら目立たないし、なおかつその、メッキっぽくもあるっていう、
はい、
ことにはなんねんけど。まあ何がいいんかね、
うん。
で、メールいただいてるんですよ。ヨッシーさん。いつも楽しくセガラリーとかスーパーハングオンとかアウトラインの BGM を聞きながらバイクメンテに励んでいます。やっぱりゲームはセガだよね。さて、本題ですが、今回も私のバイク旅体験を語りたいと思います。ずいぶん前になるのですが、2017年の夏に関東秩父方面をツーリングしてきました。いわゆるバイクの街、小鹿野というところに行ってきました。自然豊かで走りやすくて、人々もライダーに優しくてなかなかいいところでしたよ。ご飯も美味しかったですよ。確か名物のわらじカツ丼だったかな。ボリュームがあってとても美味しかったです。それからバイク神社に行き安全祈願し、記念にステッカーとお守りを買わしてもらいました。確かどちらも500円ぐらいでしたね。え、買うのもったいないわっていう人はそのまま持って帰っても良さそうですよ。なぜなら無人販売だったからね。私はちゃんと払いましたよ。それから小鹿野から少し離れたところにある、あの有名なバイク弁当の大滝食堂があるので、そこにも行きました。で、なんと道中の峠で R1 やハヤブサで生きった関東勢の雑魚どもに煽られるなんて、私も久しぶりにムカついたので、しばらく後をつけながら様子を見ていたら、 全然大したことなかったので、その挑戦を買うのはやめときました。というか、ルイさんの頭が思い浮かんだのでね、まだお会いしたことないけど。で、なんとか無事に到着しました。ものすごいバイクの数、多分100台ぐらいいたかな。で、早速店内に入りました。中に入った瞬間、驚愕しました。なんとライム先輩がいた。漫画やアニメの中の人かと思っていたけど、実際にいたのか、試しに声をかけてみたのですが、やっぱり無視されたわ、本物だ。でも漫画で見るより実物は結構でかいですね。しかも、まあまあな大柄でした。で、ライム先輩に店内に指差しで案内されました。なんと大渋滞でした。なんと待ち時間1時間以上だと。店内を見渡したら、あの私を煽った輩もいるではないか。お主らもバイク弁当を食べに来たでござるか。拙者はここで何時間も待っていられないので、お土産だけ先に買って帰るでござるよ。まあ、お主らはそこで一生待っていればいいでござるよ。てなわけで退散しました。そんな私の関東バイク旅でした。では。はい、ヨッシーさんメールありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
アウトラインってな、どんなゲームやったっけ？
いやー、知らんな。
アウトランじゃないよね。
あ、アウトランじゃない？
アウ、いやでもなんかあり、なんか、いやわかんねえよ。いや、まあね、ドリームキャストを選んだ身としてはこう、
はい、
そこには触れておかねばならないかな。
はい。え、君は買ってないでしょ？
何が？
ドリームキャスト。
いや、買ってるよ、もちろん。
あ、買った、買ったんや。
買ってるよ。
ね。
ね。小鹿野って何県だ？
埼玉県らしいです。
ああ。
埼玉県の秩父よりもさらに山の方っていう感じかな。
北ってこと？
ん？北。北っていうよりかは、あれですね。西？
埼玉県の西。
うん、西の端の方。
ああ、なるほど。なんか、わらじかつ丼って聞いたことあるよな。
うん、聞いたことあるけどな。聞いたことあるけど、まあ、聞いたことあるけど、わらじかつって、割と、なんていう、全国的にあるよねっていう感じがあるから、ここの名物。
そういうことが、いや、そう。ここの名物わけでもないんか。
うん。ここの名物として聞いたのかどうかっていう記憶はないという感じがするけど。
あ、そういうことが、なんかで聞いたことある。
そうそうそう。だけで。そうそうそう。そうなんですよね。いや、一応あれでしょ、こう、街を挙げて、
はい。
オートバイで町おこしをすると。
町民たちもバイクに優しいと。
そうそうそうそう。何？バイクが通ってもこう、なんていう、目を潜めて、こう、ひそひそみたいなことは言われない。
なんかバイクで通ると襲われる場所があるっていう話も聞きますからね。
どういうこと？住民に？
住民に。
通るだもん、通るだもんけで
石投げられたの
投げられたことあんの？
いや、俺はないけど。いや、なんかそういう噂は漏れ聞こえてくるんで。
ただの犯罪じゃないですか。
いやいや、ただの犯罪ですよ、本当に。
とんでもないね。
で、あと、ヨッシーさん、なんか、その無人販売から持っていこうということを推奨するのは本当にやめてください。
ちゃんとウィキペディアにも書いてある、オートバイによる町おこし事業が。
ああ。起こせんのかな、それで。なんか全然力がなさそうな気がするんだけど。
でも割と歴史長いですよ。2008年度から。
あ、もう10年やっちゃってんね。
うん。まあでも10年やってるってことはそこそこあれじゃないの、効果出てるってことじゃないの。
まあそうやろうな。
うん。
手を引こうぜってならんかった
ならないっていう。
まあ地理的な要因が大きいやろうな。
まあ、そうでしょうね。いや、わからんで、地理的な要因がどうなのかわからんけど、行きやすいんじゃないの、関東から。
いや、だから、それよ、それ、それ。
そういうことでしょ、
うん、
関東からちょうどいいところにある、ちょうどいいところっていう感じやからな。
例えば、萩とかでやっても絶対そんなこと成立しないでしょ。
萩って何あれ
山口の
萩。
萩とか浜田とか、辺でやっても絶対成立しない。
成立しない。行くか、そんなとこみたいな話になるわけ、ね。
行けへんわ、なんて、おいそれと。
はい。 まあ、山口県は多分あの、周防大島町やと思う。
あ、そういう感じのとこ。
バイクが多いの。
ああ。
広島からちょうどいい距離にあるっていう。
ああ、なるほど。
はい。
で、ああ、この、確かに聞いたことあるな、このバイク弁当。
これだとあれでしょ？バックオンに出てたんじゃない？
そうそうそうそうそうそう。確かそう。
うん。バックオンに出てて知ってるのか、バックオンに出てるから知ってるやろな、多分。
多分そうやろうな。
うん。だって、その、ねえ、正直言ってそうあれでしょ？だって、関東の一食堂の話なんて言うって、そう、こっちで知る由も大事やんね。
そうやね。そうやね。
いや、だって、あれでしょ、その特別さ、なんていうの、すごい、なんか、名物の何かがあるっていうよりか、バイクが集まるっていうところにがメインなんでしょ、多分。
針みたいなもんってことやろ？
そうじゃないのかな。峠の食堂みたいなことでしょ？
うん。
まあ、たまたまそこがこう、何？休憩とかしやすいからみたいな感じなんかな。
で、R1 やハヤブサに煽られると。
まあ、あれですよね、あの、煽られたらむしろ速度を下げるっていう、
あの、最近流行りのムーブやろ。
え？そうそうそうそう。煽られ運転を。あれでしょ、速度を落としてあれでしょ、前、あの、前で蛇行運転するんじゃないの。追い抜かせないように。ウィーって、ウィ
ー。あ、まあ、はやぶさな。
まだいい。最近そんなやつおらんことだよ。おるんかな、行くところに行けば。
あ、どうやろう。
あれ、あんま見かけへん
ね
ん。
地域制度があんちゃん、実は。
何が、その、陶芸切り野郎。陶芸
勢がその地域に多いんだよ。
ああ、そうなのかな。
まあもう、もう僕に関してはもう、生きるもクソもないようなバイクやから。
まあ、上がりのバイクやもんな。
上がりというか、
上がりのバイクじゃないですか、だって。
なんていうか、そういう土俵が違うやん。
まあそうですね。ハーレーだからねって。
ハーレーだからねって。
うん。まあハーレーやったら、あれじゃない、峠っていうかドラッグレースになるわけでしょ、だって。やるとすれば。
でもな、あの、遅いかって言われたらそんなこともないんやけどな、ハーレーって。
いや、だからその曲がられへんやん、ハーレーだから。
って思ってるだろうって。
うん。
あの、GL 意外に速いのと一緒で、ハーレー意外に速いの。
ああ、曲がれんの？
曲がれる。
あ、そう。
うん。
これさ、はい、まあ、ここに限らずやと思うんだけど、
はい。
時折ライム先輩いるじゃないですか。
いますね。
現実世界に。
現実世界のライム先輩。
ああ、なんだよな。
ライム先輩っていうか、あの、セーラー服を着たスティーブと言ったらいいのか。
あ、そう、まあそうね。なんなんやろうなって思うねんけど。
結構な大柄のライム先輩。
結構な大柄。なんだ、やりやすいんかな、そんなことないやろな。
いや、まあでもヘルメット被ったら終わりっていう手軽さはあるよね。
いや、どうなんやろうか。いや、なんかたまにいるよなと思って。なんなんやろ、このムーブメントは。だって、あれでしょ、まあ、だってかといってあれでしょ、女性なわけじゃないわけでしょ、だって。
いや、それはわからん。
いや、違うでしょ。
結構な大柄な女の人かもしれない。
違うでしょ、だって。
いや、そこまではわからない。
いや、まあ、ライム先輩が女性かどうかもわからんしね、実際に。
そうやね。
実際にっていうか、その、あの、作中において。
実際はないから。
そう、作中において。女性であるという記述はされてないから。わからんけど。まあ、あの学校女子校だったのではという気がしないではないけど。
いや、まあ、最近はあるやん、そういうの。なんとか女子校と名乗ってながら実際は共学みたいな。
ああ。ね。
ね。で、まあ結局、
ね、
ヨッシーさんは入るだけ入って、なんか待ってられないので、お土産だけ買って帰るっていう。
あ、いや、まあそれ1時間半待ってんだろ。
ああ。いや、俺そういう時には待ってまうんだよな。
待てるんや、1時間半。
俺は待てる。
ああ、そう。
4時間までなら待てる。
いや、そう、ものによるわ。ものによる。ものによる。だって言って弁当なわけでしょってなるわけ。いや、まあ、あれやで。その、関西からまあ、バイクに乗ってさ、まあ、ここに来ました。1時間半待ち。やったらまあ、待つかな。
うん。
いや、これがさ、例えばその、広島からまあ、自分の家から1時間ぐらいで行けるところやったとしたら、待たないよねって。
まあまあまあ、そうやな。
ああ、ええわって、なるような気がする。で、誰よりも早く着いたその、イキリ野郎は、待ったのかな？
待ってたやろうな。
1時間半。
ヨッシーさんって何乗ってはってん？
ゼファーじゃなかった？
え、な、な、いや、ゼファーじゃないような気。なんかネイキッドやったようなイメージはあんねんけど。
ネイキッドじゃないか、ゼファー。
いやいや、ゼファーじゃないかったけど。
え？だってライダーズイン来てた時、川崎やったやろな、あれ。
え、川崎社やったっけ？
だと思うで。
いや、なんか、いや、ZRX？ いや、違うな。何や
ったっけ？いや、だって ZRX はだって、ネイキッドじゃないやん。
いや、ネイキッドやろ、あれ。
ネイキッドか。まあ、ビキニカールがついてる。ネイキッド？
あと、ZRX1100 やったら、あの、1100の 2っていうのがあって、あの、丸めのやつはあるけど。
はいはいはい。
まあまあまあ、それはいいっすわ。で、続きまして。ヨッシーさん、まだ続きのメールをもらってます。そういえば本当の目的を言うのを忘れてましたわ。バイク弁当の帰りに行ってきましたよ。楽園会育士がライバル視している、あのホワイトベースとかいうバイク屋さんにね、ホワイトベースの中に潜入しました。動画で見るよりは実際は狭かったですね。で、二宮氏とお話ししましたよ。なんかとても忙しそうにしてましたけど、突然訪問した私に対してもとても親切丁寧に対応してくれました。心よくサインもしてくれました。嬉しいよ。育士はかなりライバル視しているようですが、とても良い方でしたよ。まあ邪魔したら悪いので、店の隣にある弁当屋さんで弁当を食べながら観察してたのですが、まああれですな、ホワイトベースに来るお客さんは若いライダーさんが多いですな。やっぱり YouTube で成功したのは若者層を獲得したのが良かったんですかね。まあ今後もバイク業界の闇に迫る旅を続けていきたいと思います。また天地人が揃ったらメールします。では、はい、メールありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
いや別にライバル視とかそういうことではないけども、単に土俵が違うなと思ってるだけで。
まあね。あれ、さ、よく思うねんけど、たまに思うねんけどさ、あの、まあ、動画で、ほら、一応まあ、すごい再生回数もあるし、人気じゃないですか。う
ん、はい。
あれって、その、バイク屋さん本業の、その、何、収入に、繋がってるんかな？
あ、繋がってんちゃう？
繋がってるんかな？
繋がってると思うよ。
まあ、あれはな、中古車の紹介とかもしてるもんな。
遠方からわざわざ買いに来るとか、遠方からに配達に行くとかあるらしいから。
へえ。でも遠方やったら基本的にもう売り切りなわけでしょ。
そうそう。
サポートがねできないよね、どうやっても、うん、
まあなかなか難しい問題ではあるよね。
うん。あれなんか割とあれなんかな、そのこうライフサイクルで見るっていうよりかはもう売り専門みたいな感じなんかな、どっちかというと。
いやと思うよ。
どんどんこうなんていう、売って買って売って買ってでこう回していくスタイルの。
うん。
バイク屋さんなんかな。
うん。
心よくサインもしてくれましたか。
サインね。
僕らもたまに言われることあるやん。
サインってなんだ。
そうそうそうそうそう。いやそれめっちゃ困るよねっていう話。普通に名前を書くことになる。
俺さ、あのサインって文化でも俺どうかと思ってて。
はい。
あの芸能人のサインだけ置いてても。
はい。わからへん。
何かわからん問題ってあるやん。
わからへん、わからへん。めっちゃ貼ってる店とかあるやん。
あるけど。
そうだよ。あれ見ても誰なんかわからへんねんけどっていう。
解読不能やんってなる。
そうそうそうそう。まあ、ちゃんとあの、なんていうの、その下にさ、説明書き貼ってるところもあるけどさ。
ああ。
そうでないとわからん。
まあでもサインってそういうもんらしいんやんか。
何が。わからんもんって。
いや、あの、なんていうの、その、俺、あの、なんていうの、まあ、なんでかっていう説明は省くけど。
はい。
あの、キャタピラーってあるやん、会社。
はい。
キャタピラーの、そのなんかリース契約の、
はい。
あの、書類って、あの、
はい。
そのキャタピラーがやってるリース会社の社長のサインみたいなのが書いてあるんだけど、
はいはい。
あの、外資なんで、当然社長外人やねん。
そうですね。
何書いてあるか全然わからへんサインが書くんねん。
はい。
あの、クライブ・ヒースって人やったけど、その時。
はい。でも一応ちゃんとあれやでしょ、はい、そのクズ指示なだけで、一応そういう意味やから、その、名前書いてあるってことでしょ
って言うけど、これがほんまにそう書いてあるんかどうか、俺には、
あの、まあ、
わからんぞっていうぐらいのレベルのもんやん。
まあ、ね、うん、まあ、逆に言えば、そのあれなんじゃない、その人にしか書けないようにしてるってことだよな。
いや、そういうことなんやけどな。
まあ、偽造ができないからね、うん、そうすれば。
いや、だから、なんか、サインって難しいなって。
うん。だサインと署名は違うってことやな。
ああ、そういうことやな。
そう、署名と訳すこともあるけど、それは違うんじゃないか
ってい う。それは違うってこと
や。ああ。あれみたいなもんじゃない、あの、何戦国時代のさ、あの、顔やったっけ、
あ、顔、ああ、あの、花って書いて、オスって書いて、ね。
そうそうそうそうそう。あれもだって、回読まれへんやんだ、だって。ああいうことでしょ、多分。
江戸時代まではあっちが主流やったらしいですね。印鑑じゃなくて。
ああ。印鑑って中国の文化じゃないの？
中国の文化で、まあその、なんていうの？一時廃れてたんやって、印鑑って。
はあ、まあ作るの大変やしね。
うん。で、あれですね、ヨッシーさん、なんか、相変わらず弁当を食うっていう。弁当文化なんですかね。
伝統文化？
弁当。
弁当？
うん。いや、弁当屋さんで弁当。
隣で弁当。何しろ、オリジン弁当ですかね。
オリジン弁当かな。
関東やし。
あ、関東多いもんな、オリジン弁当。
関東オリジン弁当多いよね。
なんか、オリジン弁当って俺、最初に聞いた時、なんか、すごい五感の店やなと思ったんやけど。なんか、オリジンって、なんか、なんか、ジェネリックとか、なんかそういう感じみたいな。
はい。
意味は違うけどっていう。まあその、あ、そうか、店観察で、まあ若者が多いと。
ああ。
まあ、そうやろうな。
うん、まあそうでしょうね。まあでもあれなんかな。やっぱりそういうのやってることでさ、なんていう、やっぱ入りづらいっていうハードルを下げてはいるのかもしれない。
ああ、なんていうか、こっちが一方的に知ってたらちょっと知り合いな気がしてくるパターンやろ。
そうそうそうそう。いや、だって個人商店のバイクやって入りづらいやん、やっぱり。
入りづらいな。
おう、
なんかちょっと牽制しながら行く感じになるもん。
そうそうそうそうそう。なんか行く前に一回電話した方がいいかなとか、なんかそういうこと考えるやん。
うん。なんか、ようわからんけど怒られそうやし。
そうだよ、そうだよ。こっちもなんか身構えるよね。なんかちょっと覗いてみようかなみたいな感じじゃないやん、なんか。
まあ確かにそういう効果あるかもしれませんね。
うん。
で、今後も、あの、バイク業界の闇に迫っていただけるということで。
はい。
あの、ぜひ、あの、闇を見つけたら、うちにメールしていただければ。
モーターサイクルジャーナリストじゃないですか。
ああ、もうある意味ね。
ね。
真の意味でもジャーナリストかもしれないです。
そうそうそう。
あの、何やったっけ、調査報道ってやつ。
調査報道。
というわけで、ヨッシーさんメールありがとうございます。
はい、ありがとうございました。
で、まあ、楽園会終わっていくわけなんですけど。
はい。
で、まあ、あの、メールも引き続き募集してますんで、バイク業界の闇を見つけた方や、まあ、なんか、俺はこうやってサビ取ってるぞっていう。
ああ、いいっすね。
なんか、そういう画期的な、あれをお持ちの方。
はい。
ぜひメールください。というわけで、今回の放送は私、行くと、
K がお届けしました。
それでは、ありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは次回もお楽しみに。